中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回久々のゲストなし会でございます。はい、2月議会の今ね、真っ只中ということで、2月議会って一番まあ大きな議会って言われてますよね。
うん、そうですね。
はい、そういう予算が決まるからってことですか。
はい、もう次年度予算が出ますし、うん、まあ、市長の施政方針も出ますので、はい、まあ、大きめな節目になるかなという議会ですね。
なるほど。そうか、年度明けの施政方針っていうのを発表する議会であるってことですね。
うん、そうですね。
来年度どうなるか、
は
い、
うん、
ということで、まあ、大体恒例なんですけど、2月議会の時はこうやってですね、中村さんの議会報告を聞きながら、那覇市の課題のをざっくばらんに話していこうっていう、そういう回でございます。はい、ということでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、代表質問と一般質問がそれぞれもう登壇終わったっていう今タイミングで撮っているんですけど、はい、合ってますか。
はい、合ってます。はい、
今年なんか目立った議会トピックっていうのはなんか ありました。この議会はこういう特徴があるなとかみたいな。また選挙終わって半年って感じですよね。
そうですね。まあ、なので調子を少しずつ掴んできて、新人の方も活発に質疑されてたなっていう感じはしますね。
そうか、少しこなれてきた感が。
そう
慣れてきたというか。
で、まあ、なんとなく個人の特徴も出始めてきたかなっていう感じですね。
そうか、この40人で作る雰囲気みたいなものってあるんですよね、きっとね。
そうですね。うん、やっぱり全体的には少し若返りも図りつつっていう感じなんで、うん、まあ、活発になってきてるかなという感じはしますね。
うんうんうん、もう中村さんもね、中堅って感じですもんね。
まあ、
そろそろ。
そう。
と年齢的にはまだ本当若い方か、
うん。そうですね。
はい、ただね、もう3期目ということで、うん。はい。じゃあ今回はどっから行きましょうか。代表質問と一般質問ありましたけど、まあ大きいところから行きましょうか。
はい、じゃあ代表の方から。
代表質問から。はい。はい、無所属の会からの代表質問ということで、中村さんいろいろ聞いてもらってますが、はい、どっからいきますか、お好きなところから。
そうですね、うん、まあ、じゃあ質問の順番で、
順番で、
もう子どもの権利条例から。
なるほど。これね、もうここ半年ぐらい私どもラジオでもずっとやってる通りです。だから権利条例ね、
はい、
実現させていこうというところ、うん、どのような質問をされたんですか。
そうですね、まあ、前まではずっとこう市長が必要性については認識してますよと、うん、ただまあ作り方については共同もしなきゃいけないので、うん、まあ、しっかり時間かけても取り組んでいかなきゃいけないですというところでまあ止まってたんですよね。
こうあるべきみたいな話まではしてた、
うん、で、まあ、選挙の時にまあそれをじゃあちゃんと実現させたいねっていうところをまあ私の中では言葉にして、
うん、
でそれをまあ那覇市に対してもまた今回も投げて、
うん、
作るよねと。で、うん、次年度、今年度やりたかったそのこと、その外部からの意見聞いたりとか、そういったのもまあコロナ禍でなかなかできないというのがあって、うん、まあ、次年度は引き続き、まあ、そういったあの外部から意見聞いて、
うん、
引き続き条例制定に向けて検討を続けていきたいっていうような、
うん、
まあ、答弁だったんですよね。
うんうん、
それはまあこれまでと変わらない話だったので、はい、まあ、せっかく取り上げたからには、やっぱりもう一歩踏み込んでほしいということで、うん、まあ、条例制定をするというのを腹を決めてですね、うん、取り組んでくれないかというところで、まあ、突っ込んだ質問をまあ追加でしたというところですね。
うん、これは教育長に聞くんですか、市長に聞くんですか。
これは市長部局の子ども未来部っていうところが、う
ん、子ども未来部に聞くんですね。
一応大きな窓口にはなってまして、うんうんうん、まあ、そこがその前兆的なその計画とかを進めていくような、
うん、
町内の推進会議みたいなのがあってですね、うんうんうんうん、まあ、そこの担当になるので。
そうか、取りまとめは子ども未来部がやっているというところなんですね。
そうですね。
そうか、中村さん、これどう評価します、自分の質問とその答えに対して。
そうですね、まあ、答えとして、うん、まあ、私がまあ繰り返し聞けるというのもまあ多少考慮していただいてですね、うん、まあ、次年度条例の策定に向けて精一杯取り組むということは部長の方からも答弁ありましたので、うん、まあ少し 余裕を見て、計画立てようかなとしていたところをですね、少し一歩詰めることはできたのかなという感じはしてます。
優先順位少しでも上げてもらうようにということですね。そうか、この辺っていうのはやっぱ質問をしながらすごいちょっと詰めていくっていうイメージでやってらっしゃるんですね。
そうですね、やっぱりその議会で取り上げられたかどうかっていうところで、行政職員さんの優先順位も多少変わってくるところがありますので、そこが、その私含めていろんな議員が今子どもの権利条例については取り上げておりますので、そこを本当にやらなきゃいけないっていうので、ただどうやってやったらいいかっていうのがなかなかまだ見えないっていう状況で、外部の意見聞きたいにしてもまだその集まりが持ててないという状況だったので、そこの中で踏み込んでもらって進めてほしいっていうのがやっぱりあるので、そこは何ですかね。
なるほどね。他の議員の方でもこの権利条例、あるいはそれに近い質問とかっていうのはあったんですか、この議会中は。
今議会ではそうですね、糸数高子議員、子どもの権利条例を次年度どう取り組みするんですか、という質問を確かされてましたね。
これじゃ似たような形の質問っていうことですね。質問かぶりっていうのは逆にここで言うとどんどんパワーが出ていいってことなんでしょうか。
ものによるとは思うんですけど、今回の場合は、次年度の取り組みも、ある種限定的なものではあるので、そうですね、かぶってでも押していった方がいいと個人的には思いました。
かぶっちゃったっていう時と、これはこれはかぶっていい例ってことですね。やっぱ注目してるぞというところなんですね。これ中村さん今後の動き、これは私もね少し関わっている部分であるんですけど、やっぱり そこの当局の方の不安とか、どうやって進めたらいいんだろうっていうようなところを少しほどいてあげるというか楽にしてあげるような広報支援もやっぱしていきたいところですね。そうか、ここはやっぱりね、もう少し我々も権利条例を学ぶ場っていうところを当局の人と一緒にできるといいですね。
当局も既存の事業をしながら、これをさらに追加で、調査研究を進めて検討しているというような段階なので、そこも予算もやっぱりそのまだ報奨費ぐらいしかつけられないというところで、外部の有識者から話を聞いて、そこに対しての報奨という形での予算化今しかされてない状態なんですよ。
今そういうことなんですね。じゃあヒアリングしてヒアリング借金払うという、そういう話
で、だからそこで出てきたその別の機会を生み出すために事業が必要だとなれば、補正組んででもやるのかどうかっていうところで、民間の方たちからもいろんな意見を今欲しい時期なんですよね。
なるほど。そうか、ここは肝ですね。
ただ子どもの貧困関連で那覇市もいろんな団体等とつながりはできてますんで、そこからご意見を伺って、早めに那覇市が次どうするかっていうところまで決めていければ、次年度もいろんな動きが見えてくるのかなと思います。
ありがとうございます。なるほど、こうやってなんか詰めていく感覚って少し分かってきたんですけど、じゃあ6月議会、5月なのかな、
6月ですね、
次が6月議会、6月議会の時にはそれをもう少しまたあれからどうなったっていう話とか。
そうですね、だからこれを6月でやるのか、次の9月でやるのかっていう感じですね。だから新年度始まって4月から人事異動も終わって、それから外部の方から話を聞く第1回の集まりが、いつ持てるのかってことですよね。
どうやってやるのという今度は手法とかね、こういうところで確認をしていけるといいですね。
だから第1回とかの集まりで、どういったご意見が出たのかとか、それを受けて今後どうしていくのかとか、そういう聞かれたら考えるみたいなことじゃいけないんですけど、やっぱりそういうのを促して、全体の方向性をこうつけていくようなところは6月定例会では必要かなとは思ってますね。
ぜひラジオでもたくさん論点出し尽くしてると思うんで、それぶつけてほしいなと思います。ありがとうございます。じゃあ次どんどんいきましょうか、順番に。次は
SDGs の話ですね。那覇市も SDGs に取り組みをしますよということにはなっているんですが、実はこの 第五次総合計画っていうその那覇市の大きな10年の計画があって、うん、はい、まあ、それを進めることが引いては SDGs のその達成につながっていくんだっていう説明でまあ終わってしまうというか、
なるほど、
うん、まあ、確かにそれはそれでそうかもしれないけれども、うん、まあ、私としてはもう少し統合的に全部の SDGs っていうのを意識した取り組みっていうのがないと、
うん、
まあ、市民も一人一人が何をすればいいのかとかもまあ明示してもらって、どんな那覇市目指していくんだっていうののためにどうしていきましょうっていう呼びかけみたいなものができないといけないんじゃないかなと思ってまして、今回質問で取り上げました、
うんうん、なるほど。 SDGs ちょっとおさらいすると、うん、はい、この基本的には2030年までの、うん、達成目標っていうのが、まあ、世界中で、うん、まあ、まあ批准、多くの国が批准をしていてっていうことで、うん、我が国も批准してるわけだから、はい、それぞれ那覇市の中でも達成してない項目があった場合は、
うん、
それを達成する、
うん、
その時間を切って達成するっていうべきだというところだと思うんですけど、まあ、那覇市の場合は総合計画やってれば、
うん、
あの30年までにこれは必達するっていうことで言ってるのかそもそもそこは数値目標では別にないので、そこはあまり意識をしていないのかっていうのってどういう感じでした？
ですね、あのそれぞれの部署で、うん、考えていることを進めていく、
うん、
でそれがつながっていくから、
うん、
那覇市として達成できるかどうかというよりは、それに向かって那覇市が取り組むっていうことで、まあ、よしとしようみたいな雰囲気ではあったんですよ。
うんうんうん、
で、ただ、その SDGs に関する取り組みを、はい、今年度、令和3年度には、シンポジウムを一つやりますっていうのが、那覇市のその施策だったんですね。
うんうんうん、
で、本当それだけだったんですよ、
うん。
で、それで何か進むのかいっていうところで、はい、昨年、1年ぐらい前にですね、うん、SDGs センターみたいな形で、まあ、情報をちゃんと収集して、うん、まあ、そこで、基地みたいな拠点になって、そこからいろんなつながりが生まれたりとか、うん、SDGs について理解を深めて取り組みが進むような施設必要じゃないかという話をしたんですけど、まあ、まずはシンポジウムやってみるところから始めたいっていう話で終わってしまっていて、
うんうん、
じゃあ次年度どうするのっていうところで、まあ、シンポジウムやったけど結果どうなのって話も聞いても、
うん、
やっぱりそれから先はこれから考えますみたいな感じだったんで、
まあ、そうですよね。シンポジウム1回でどういう結果出ましたかって言われてもね、うん、ってことですよね。
で、
う
ん、各部署ごとでいろんな SDGs に関する取り組みっていうのはあるかもしれないけれども、うん、それが本当に関連してるのかどうかとか、
うん、
で SDGs ってその一つを進めればまた一つ後退してしまう分野もあったりとかって、うん、そのバランスみたいなものも重視されなきゃいけないので、うんうん、そこら辺も含めてやっぱり情報収集をして、まあ、いろんな取り組みを紹介するっていうのが、その SDGs に関連してるから全部いい取り組みだじゃなくて、
うん、
まあ、お互いどんな影響が出てくるよねっていうことも考えながら、取り組み進めていけるような場所がやっぱり必要じゃないのっていうところを、まあ今回も提案しました。
そうですね。部局間のこの利害調整にも本来指標としてね、
うん、
役に立つ、うまく活用したらね、政策の、なんていうのかな、バランスのいい政策にはつながっていくと思うんで、
う
ん、まあ利用すればいいとは思うんですけど、
うん、
今のところはまあちょっと様子を見ながらという感じなんですね。那覇市としては、
うん、それはちょっとまだっていう感じだったんで、
はい、
まあ、引き続きこの辺も SDGs に取り組むというのであれば、うん、やっぱり総合的な取り組み必要じゃないかということは提言続けていきたいと思ってます。
うん、なるほど、
はい、
そうか。じゃあこれをもう次回以降どういう質問をしていくかってことなんですね。
そうですね、うん。
うん。難しいですね、この SDGs 問題ね。
そうですね。担当課っていう、うん、その場所もそんなにないので。
総務の方が持ってるんですか、今。
企画かな、
企画が確か持ってるんで。持ってるんですね。うん、なるほど。うん。これもじゃあ、ちょっと注視をしていこうと。
はい。まあ、個人的には、那覇市が進めてる、その、共同によるまちづくりとか、
うん、
そのあたりフックにして、まあ、いろんな市民団体とか、
確かに。
と力を合わせて、いろんな専門知識持ってらっしゃる団体もたくさんあるので、
うん、
そういうところと力を合わせて、SDGs、一個一個那覇市は何をするとか、
うん、
市民は何をする、どこを目指すっていうようなところの、まあ、話し合いができればいいんじゃないかなと思ってます、
ね。いろんな主体が関われる、共同で関われる、ことの一つ物差しになるといいですね。
そうですね。
うん、ありがとうございます、
はい。
じゃあ続いていきましょうか。
あと一つは文化展物館の話ですね。はい、
うん、
まあ、市長の施政方針の中でも、はい、この文化展物館と伝統工芸館一体的な取り組み進めていきたいというような話だったんですけど、うん、まあ、その まあ、合わせてこの隣の希望ヶ丘公園とかですね、うん、
はい、
まあ、そこも含めて考えた方がいいんじゃないかというのところの話をしました、
うん、
まあ、やっぱりその中心商店街の中で希望ヶ丘公園ってすごく大事な場所だと思うので、
うんうんうん、
まあ、憩いの場所であり、まあ、防災の時にいざという時には避難場所になったりとかっていうのもあるので、まあ、その、まあ、文化展物館だけではなくて、まあ、やっぱその後ろの大きな公園をどうするのっていうところも、うん、まあ、しっかり考えて、まあ、一体的に運用するというイメージというよりは、希望ヶ丘もまあ忘れずにしっかり取り組みをしないと、
うん、
まあ、今、その、あんま、なんですかね、水はけが悪かったりとか、ちょっとうっそうとしている雰囲気だったりとか、まあ、そういうところは、すぐに改善しなきゃいけないんじゃないのというところで、質問をしてます。ただ、あそこが、まだその事業計画が進んでる最中で、
うん、
用地買収がまだ済んでないんですよ。
公園のですか？
公園の、はい。
あ、そうなんですね。
商店街と隣接してるところとかの用地がまだ取得できてなくて、
うんうんうん、
だからまだ整備中の公園なんですよ。だからそこを新たにじゃあ手を入れて新しくしますかって言ったら、話としてはまだ事業継続中なんで、
うん、
ちょっとそういう予定はないですという話だったんですね。
ああ、そうか。公園長い間ずっと買収できてないって
言えば、ね、公園の視点から行けばまだ整備中なんですけど、うん、商店街とか街側っていうふうに考えると、あそこがままこう、うっそうとしてったら困るわけですよ、
うん、
いざというときみんなあそこにちゃんと逃げられるのかどうかとかっていうのも考えてやってもらわなきゃいけないんで、ちょっと中心商店街、中心市街地として公園どうやって活用するのかっていうのは公園管理の視点とはちょっと変えてですね、うん、考えてほしいということは伝えてます。
あ、それこそ花笠食堂とかの、
そうそう、
花笠の裏手の方ですね、
横のとこです ね、はい、
隣接をしている部分って、うん、そう、この辺は もう少し市が買収して、
うん、
余地を取得して公園整備するっていうのがそもそもの計画なんですね。
そう、なのでまだ公園完成してないっていう状態ですね。ここはもう相手があることなんで、うん、なかなかいつできるとは見通せないわけですけど、
うん、
じゃあ現状そのままその今すでにできている部分を放っといていいのかっていうと、私は違うんじゃないかなと思うということですね、うん、
あ、本当ですね。なるほど、うん、これまだスケジュール引かれてないんですか、何年。
そうなんですよ、
うん、あ、そうか。そうするとじゃあ放置されている、そうそう、まだできてないからちょっと答えられないっていう感じになっちゃうんですね、うん、はい、そういうことだったんだ。今隣接してるそことつながってるところって、それこそ旧ショッピングセンターの、
うん、
とつながってた細い路地、
うんうんうん、
と、あとはそれこそ桜坂か、桜坂に抜けるところっていうところですね、
う
ん、そうですね、
う
ん、もう少しじゃ他のつながりもできていくってことなのかしら。
どうですか ね、だから今あるところを形を変えるつもりがなさそうなので、じゃあどうするのっていうところはまあちょっと考えてもらって。
なるほどね、
はい。
展物館自体も実は入り口のゲートくぐってエスカレーター抜けたら割と広くね、公園側に開けているっていうのは、そういう意図をしたデザインではありますよね、う
ん、今その大綱のモニュメントとかもあるんですけど、
はい、
まあ、あの辺も含めてちょっと考えたいということだったので、
うん、
まあ、あの辺もまあ活用しやすいような公園目指して、まあ、2年かけてリニューアルに向けて検討を進めていくという話だったんで、
うん、
まあ、この希望ヶ丘公園も一部その中には入っているという話でしたね、
うんうんうん、まだじゃあ町側の人たちがその公園自体を自分たちの当事者として受け止めてる感じでもないっていうことなんですかね、うん、
平和通りの方で、うん、まあ、アーケードを今後どうするかって話の中で、
はい、
やっぱり希望ヶ丘公園とすぐ隣なので、うんうんうん、まあ、ああいったところの活用も検討したいというような話は出てたと思うんですけど、
そうなんですね、
ただまあそれが実際公園の方の整備とはつながってないっていうのがあるので、
うん、
そこら辺やっぱり縦割りじゃなくて横断的にですね、
うん、
エリアとしてじゃあ場所をどうするっていう話は今後進めていかなきゃいけないなと思ってます、
ね、まさにこれ町内の横串をしっかり刺してあげるというところです ね、
う
ん、
ですね。
ああ、そうか。やっぱりその事業の途中だとこの辺はちゃんと答えられない問題ってのはあるんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、よくわかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ今回でちょうどいいかな、最後、
はい、あと、共同によるまちづくりについて、はい、これ大体毎回聞くんですけど、
うん、
まあ、今回はその新たに共同の手引きというのができましたんで、はい、
うん、
これの活用についてを質問してます、
うん、手引きね、いや、はい、できてよかったなと思
って、よかったですよ。やっぱこの、うん、議会に入って当初ぐらいにその共同の定義を調べたんですけど、
うん、
定義らしい定義がやっぱなくて、
うん、
で議会の答弁とかから定義っぽいのはなんか見つかったりしたんですけど、
うん、
定義って何ですかっていうのはなかなか なかなかったんですよね、うん、それが今回その定義されたので、そういう意味ではすごい大きい前進だったなと思いますね。
なるほど。この共同の手引きが、まあ、言ってみるとマスタープランの代わりというか、うん、そういう位置づけになるんでしょうかね。
そうですね、まあ、那覇市の共同って何とか、うんうん、まあ、なんとなくみんなイメージで共同っていうのを使ってるけれども、はい、まあ、こういうことだよねっていう確認する共通の言葉ができたっていうのはあるんじゃないかなと思いますね、
うん、もうちょっと活用していきたいですね、
うん、
はい。僕も中身拝見したんですけど、やっぱり一番グッときたのは、
はい、
僕の持ってる市のね、共同のイメージってやっぱりできた施策、
うん、
ね、あの完成した施策とかこれから始める施策で初めて市民に声かけてっていうイメージがあるんですけど、やっぱここの手引きで書かれてるのは、いやいや、まだ課題の段階から市民参画させて、うん、あの課題を一緒に共有しようと、うんうん、つまりプロセス参加などと言ってたり、うん、あの手引きでも書いてあるんですよ、はい、そこはすごいグッときたなと思っている、うんうん、だから市民はお客さんとも言えるが、あの、うん、行政職員からすると、はい、やっぱりね、自らの暮らしのことなんで、
うん、
ここでプロセス、あの課題を共有するとこから入って共同した方がまさに、うん、あの意見が出るっていうような類のね、プロセスへの参加っていうところがすごいいいなと思っていて、はい、この辺があの新しい共同として、
うん、
次のバージョンができたなっていう印象はあるんですが、
そうですね、
うん、
あとその行政の方で、まあ、人が変わったりとか担当者が変わったりすると、うんうん、まあ、事業のその趣旨みたいなものがうまく伝わってなくて、
うん、
やっぱりお金を出す側と事業を受ける側みたいな形になってしまうと、うん、やっぱり本来の共同しようとしていたスタートの思いがやっぱちょっとすれ違ってしまうところもあったりするんで、うん、まあ、この共同の手引きをしっかり活用してもらって、まあ、その職員一人一人がまあパートナーシップを持ってですね、うん、事業に当たれるように、あの研修等もしっかりしてほしいというような話をしてます。
うん、なるほど。そうか。結構、まあ、3つの質問、まあ、大きくいくと2つの質問か、はい、市長に対することと共同に対することと、
はい
はい、まあ、ここはブレずにやってきたっていう感じがよく分かりました、はい、次回ですね、一般質問次回ということで、はい、お時間でございます、はいはい、中村さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。